シネマクティフ東京支部の音声配信です。では今回も自己紹介から。
松です。
マリュです。
ロンペです。今回も、3人でリモート収録ですが、今回扱う作品は春本裕次郎監督作優子の天秤で、ネタバレありの感想会となります。この回は映画優子の天秤を見た人と、感想を共有したいという回なので、映画を見た方が聞いていただければと思います。では早速ですね、僕らの感想、ネタバレありの感想に行きたいと思います。今回はこれを松さんからお願いします。
はい、お願いします。まあ、全体の感想としては、まあ、素晴らしかったんですけど、まあ、一つなんか、こう見る前に、躊躇するというか、
うん、
っていうのはすごい長いなと思ったんですよね。150分っていう時間。
うん、
なんですけど、まあ、全然長く感じなかったし、
うん、
なんかこう全部見てみて、この長さ必要な長さだなっていう気がしたんですよね。
うん、
まあ、話としてはなんか前半3分の1ぐらいと後半3分の2みたいな感じに分かれるような気がするんですけど、あ、まあ、とかネタバレありだからいいのか。なんかその、まあ、妊娠が発覚するまでと後みたいな感じで、でもやっぱ前半の部分がないと、その、ゆう子の考えとか、まあ、むしろあれとのまあ対比になってくるから、まあ、絶対必要ですし、だから全部切れないなと。思ったりとか、
うん、
あとパンフレットと一緒に売ってるシナリオも一回ちょっともう一回読んでみたんですけど、
うん、
やっぱ、まあ、すごいそのシナリオ通りの感じになっているっていう、まあ、だから脚本が練られているっていうことだと思うんですけど、うん、それを見てもやっぱりどれも切れないなっていう感じがしたので、まあ、この時間は本当重要だし、まあ、決して長いとか全然感じなかったので、
うん、
はい。それはまあ、良かったなと思いました。で、前回の収録で、その SNS とかの、における正義を振りかざす行為についての、まあ、テーマ性とか、まあ、その、ストーリーとかっていう話を、おすすめポイントとして挙げたんですけど、僕はその、特にどこが良かったかなと思うと、まあ、メイが、まあ、車の中でその、あ、車じゃないか、メイが売りをやっていたっていうことが、まあ、わかる事実と、
うん、
あと、まあ、先生が実は、その、まあ、無理やり行為に及んでいたっていう、その、自殺した先生ですね。
うん、
っていうことがわかるシーンが、まあ、同じぐらいの時間でわかってくるじゃないですか。
うんうん、
その後からの、シーケンスというか、ところがやっぱ、特にいいなと思ってて、やっぱその、まあ、これはテーマ性とは、まあ、ダイレクトに関わってくるわけじゃないと思うんですけど、マスコミとかそういうのって、なんかこう、色をつけると思うんですね。何か事件が起きた時に、この人はこういうやつだったから、
うん、
例えばなんか事件に巻き込まれても仕方ないみたいな表現をしたりとか、そういうのってでも、まあ、よくあるじゃないですか。なんか、こう、例えば売春をしていたので、殺されたとか、そういう、まあ流れ。まあ、そういうふうにダイレクトに言わなくても、殺されました。でも彼女はなんか、まあ、そういう仕事についていました、みたいな説明をしたりとか、別にそれは関係ないはずなのに、それがすごいなんか、聞いてる側もそれに引っ張られてしまうような、まあ、印象操作じゃないけど、そういうのあると思うんですけど、二つのことを聞いたことによって、僕はなんかこう、引っ張られ、やっぱり引っ張られそうになったんですよね。
うん。
名医の今まで抱いていたイメージが180度変わる、180度までいかないけど、まあ結構変わってしまうっていうところに、やっぱ自分もそういうふうに、結局、その流れになってしまっているっていうところに、なんか自分の価値観を問われるというか、まあそういうところが、SNS の怖さでもあると思うんですよね。なんかレッテル貼りをされると、別に同じ人間なのに変わってしまう。で、それによって、こう、 世間の態度も全く変わっていくっていうようなこと結構あると思うんで、あそこは僕はすごく良かったし、自分にとってもすごい勉強になるというか、価値観を揺さぶられたような感じがしましたね。
うん、
で、あとは、僕がすごいこの映画の好きなところは、結構省略表現がうまいなっていうか、
うん、
例えば例を挙げると、そのカンニングしていたじゃないですか、メイが。
うん、
でもそこで、直接的にカンニングっていう言葉は、二人の間では全然出てなくて、お父さんとの後の会話でカンニングしたことをいろいろ話しましたけど、その前にメイと屋上で話してるときとか、あとその、試験をやめさせるときも別に、優子はカンニングっていう言葉は一回も使わないんですよね。
うん、
でも別に、ちゃんとカンニングがを気づいていて、そうなったっていうことも、流れでどんどん分かりますし、それ以外でも、なんだったっけな。ちょっと具体的に忘れちゃったんですけど、まあ、具体的な言葉を出さないで、そこを表現するっていうことが、すごく上手に描いているなっていうところがあったりと、あと、そうだ、薬局で、妊娠検査薬を、まあ、探すところがあったと思うんですけど、あのシーンを入れることによって、その、まあ、彼女の、優子のイライラ感っていうか、あれがないと、多分そういう表現って結構出ない、こっちに伝わってこないと思うんですけど、だそういうシーンで感情を表現してるっていうところもすごい上手だなと思ったので、
なるほど。
はい。まあだから、さすが、まあ、監督だし、まあ賞を取るだけあるなっていうのはすごい感じましたね。
うん、
で、これ、あと、次は、内容、映画の内容ではない、映画の内容というか、直接的な内容では全くないんですけど、
うん、
メイに優子がその、お粥を作るシーンあるじゃないですか。
はいはい。
あそこで呼ばれるっていう表現使うと思うんですけど、なんか、私も呼ばれていい?みたいな、うん。でもあれって、なんか、多分関西弁だと思うんですよね。なんか僕、妻は東京の人なんですけど、それって共通語なのって、僕はもちろん呼ばれる、まあ僕はもともと関西人なので、呼ばれるっていう言葉を使うんですけど、うん、妻は全然、理解はできるけど、使わないっていうか、っていう感じで言ってて、そこはちょっと監督に聞きたいというか、まあ監督はもちろんその神戸の方なので、関西人っていうことで、この言葉は、よく馴染みがある言葉だと思うんですけど、これをこう、多分、設定として関東っぽい設定で入れた理由っていうのを、ちょっと知りたいなっていう、思った感じですかね。で、最後に、まあ、苦言じゃないけど、ちょっと言いたいのが、映画祭でこれだけ賞を取ったり評価されてるわけじゃないですか。
うん。
それなのになんで東京で一巻しかやってないんだっていうのが、なんかもうちょっとできないもんなのかって、その映画館側に言いたい。
うん、
だから本当に、まあ、ぶっちゃけその長編2作目だから、2作目の人っていうことで言えば、なかなかこう、買い手がつかないのはあるのかもしれないですけど、ベルリンとかでも評価されてるし、いろんなところでまあ評価されてる、っていうことがあるのに、うん、もうちょっとやってもいいんじゃないかなっていうのがすごい、まあ、これからやるかもしれないですけど、
うん、
はい、そこはすごい思ったっていう感じですかね、
うん、
はい、はい、僕の感想はそんな感じですかね。
はい、ありがとうございます、はい、では次は2番手マルユさんお願いします。
はい、マルユです。私はこの作品は、その去年の東京フィルメックスを皮切りに、3回見ています。
うん、
その都度、ちょっと思ったことが、かなり違ったので、この作品って。それをちょっとお話ししてみたいなというふうに思います。で、なぜその3回とも違うのかっていう一番の原因というか要因は、多分、この作品が、まあ、尺が長いから、っていうことではなくて、やっぱりいろんなものが内包されているからだと思うんです。まあ、確かに登場人物も多いし、その結構家族単位でこう今回は出てくるんですけれども、以前の家族 ていうのは結構ミニマムなお話だったんですけれども、今回は、その優子の天秤っていうふうにあるように、優子っていう女性が主人公なんですけれども、優子の木下家っていうものがあって、先ほど松さんがお話しされた、まあ、妊娠した、女の子がメイちゃんっていうんですけれども、
うん、
メイの、おばた家っていうものがあって、
うん、
優子がその追っている、ドキュメンタリーを今作ろうとして追っている、関係者にまた2家族あるっていう感じで、
うん、
たくさんのこう家族がいるんですけれども、やっぱりその誰にこう偏ってみるかとか、そういうものでも全然違ってくると思うんですよね。その、うん、誰の言うことにこうなんていうんですかね、こうかけてみるのかっていう、まあよく言えば誰を信じてその人にかけてみているっていうのが、うん、まあ、自然とできてくると思うけれども、まあ、中には誰にもね感情移入できないみたいな作品もあると思うんですけれども、これはやっぱり誰もが陥る可能性がある問題であると思うし、本当に自分が加害者になるパターンもあれば、その家族になる場合もあるし、被害者になるかもしれないし、その家族になるかもしれないっていう、本当にいろんなこう可能性を、嫌ですけどね、お姫、姫、ところで私たちは今もう生きているし、生きていかないといけないっていうのがあるので、やっぱりこう3回見てもそれぞれこう受け取ってくるところが違うっていう、まあ、ストーリーがね分かっているので、2回目3回目はやっぱりある程度こう省略、自分の中で消化できた状態で見ているので、1回目では気づかなかったに目が行くことってあると思うんですけど、でもやっぱりその作品にそういったものが点在してないと絶対そうじゃないですか、
うん、
ということもあるので、やっぱりそれが一番大きいんだろうなとは思うんですけれども、一応まあどんな感じで感じているかっていうのをお話しすると、まず1回目はですね、私本当にこの優子っていう人がどんどんこう決めていくんですよね。彼女の中でもうバッサバッサと音が聞こえるぐらい彼女は一人でこう決断していくんです。で、見ている私たちには一切その逡巡とか、優子が逡巡してたりとか心情見えないんですよ。本当にね、数回、1回か2回だけかな、まあ、疲れ果てた優子が編集中のものをつけっぱなしでこう寝てて、ああみたいな起きるとか、そういう直接的でないことで、その優子が追い詰められてるとかね、疲弊してってるなっていうのは分かるんですけれども、どういうことがあったからこういう決断をしているのは描かれないんですよ、多くが。で、その中でスパンスパンと彼女が行動したり、発言したりするものが、すごい不安にさせられたんですね、1回目見てるときね、ストーリーももちろんわからないので、なんでそんなにね、決断することができるのかっていう、私はそういう感じでしたね。私だったら、優子みたいにはできないっていう、このスパンで決めていくことはできないって、まあ、一応彼女に課せられたいろんな環境とかがあるので、その今回、そのディレクションしようとしている番組に関わった人の人生を、一度死んだ人の人生を生き返らせるっていう思いでやってるんですね、メイの命と天秤にかけて。でもちろんそのメイが危なくなったらもちろんメイを優先するけど、死にかけてるじゃないんですと、一回死んだ人なんですっていう、ここがこう彼女の中のその正義、この作品にかけるまあ正義はそこで動いてるっていうのはまあ後々分かってくるんですけれども、だからそういうものももう自分の背中に背負っているし、自分の家族も背負ってるし、メイのこともあるしっていう、いっぱいいっぱい背負ってるんですけれども、その中でも少しでも可能性が100ではないんであれば、特にメイですね、メイがタイムリミットっていうのは目には見えないので危ない状態であることは間違いないけれども、今加害者の家族たちは本当に殺されているっていう、体も心も職も全部殺されている。でそれがその子供たちにまで伝播しようとしてるじゃないですか。やっぱりその田さん演じる、その事件を起こして自殺をした先生の姉志保っていう役なんですけど、その志保さんは旦那さんがいて、ありさちゃんっていう子供がいて、で美容室も開業されたんですよね、いろんな人 協力を得てやっと開業できた矢先にそういうものに巻き込まれて、もう一家離散で今本当にとんでもない状態になっていて、その被害がアリサちゃんにも、まあ、及ぼうとしている、もう及んでるんですけども実際に、っていう中で、やっぱり優子がそのあんだけさ序盤はこうパッパッパってこう決めていってるんですけど、やっぱりこうそのすごくこうまさに天秤っていうか揺れてるっていうのが、私たちの心も一緒に揺れるっていうか、分からないから彼女が揺れてるのが分かるんですよね。何も揺れてないんですよ、画面上。まあ、優子はもう常に動いてるんで、で、友近カメラで追ってるとこもあるので、揺れてるんですけど、本当にその、見えないものが揺れてるのが 見えるような作品なんですよ。だからそこが多分皆さん一番共通して感じてるものだと思うんですね。なので私はちょっと、正義とは何かとか、正しさは何かとか、もう そういうとこにも行かないぐらい、なんでしょうね。衝撃だったんですよ、本当の意味、っていうのが本当にまず第1回目の、感想ですね。で、去年の11月に見て、今回、公開前の少し前に見せていただいたんですけれども、それが2回目の鑑賞だったんですけれども、だいぶ経っていて、まあ、こういう、なんていうんですかね、鑑賞後の感じはこういう感じだったなっていうのを思い出しつつ、でもその先入観なしっていうか、決めつけはなしで見に行こうとは思ってたんですけれども、やっぱり気になってたのは、そのメイちゃんだったんですね。河合優子さん演じるメイちゃん。私は彼女のことを、さっき松さんがおっしゃったまさにそうなんですよ。ある人の告げ口みたいなことから、あそこで一瞬にして私も揺らいだんですね。100% 否定はできないって。メイちゃんが、今まであんなに無垢だったメイちゃんが、ああいうことを優子から言われて、で、先生もかよって言うんですね、車の中で。で、それを聞いても、やっぱり疑いの目っていうのは晴れないですよ。本当にあれ、一瞬ですごいですよね、あのシーンね。っていうのがあったので、メイちゃんに色眼鏡をかけないようにしてみようっていうのは思ってたんですよ、2回目見る前にね。だからやっぱり、やっぱり2回目も正義とは何かっていうよりも、そのメイちゃんの置かれた環境、要するに、お母さんが、まあ、5秒で早くに亡くなって、で頼みの綱のお父さんは、まあ、昔ちょっとその絵とかで生きていこうって思ってた人がやっぱりどうにもできなかったので、普通の職にじゃあつけるのかって言ったら、どの時点で諦めて、働こうってされたのかは描かれてないんですけれども、今の生活を見ると、まあ、かなり取り返しのつかない年齢で上に、まあ、定職にはついてないというか、なんていうんですかね、非正規雇用のところで、まあ、日銭まではいかないんでしょうけれども、多分カツカツ のサイクルでやってる家なんだろうなっていうのが、すごくわかるじゃないですか。かなりその畑の家の中のシーンとか、お父さんの登場シーンっていうのが何回かあったので、あ、こういう環境なんだろうなっていうのはよく分かったんですね。なのでメイちゃんがそういう環境になかったとしたら、今回のことって発生してないじゃないですか。だから塾のお金は普通に親が親の収入で払っています。そしたらお金を滞納してないから、優子のお父さんとああいうことはなかったかもしれない、もしかしたら別のことであったかもしれないけど、確率的には多分ないと思うんですよね。優子のお父さんはそういう人ではないので、そもそもがね、ああいうことになったので、そういうことになったっていう、本当俺の甘さが原因ですってるような、本当にその通りの人だと思うので、メイがそういう風な環境に陥ってなかったら、絶対マサシ、お父さんのマサシはああいうことはしてないと思うんですよ。メイちゃんももちろんしてないだろうし、だからそのもう環境がこうだったらとか、あと大地っていう同じ、そのメイちゃんと同じね、木下塾に通ってる男の子がいるんですけど、その子がちょうど、メイのところに来た優子とすれ違うっていうか、鉢合わせするじゃないですか。あと大地がメイの家に行って帰るタイミングがちょっとでもずれてたら、優子はあの言葉を聞いてないんですよ。だからそういう本当にタイミングがああでなかったら、メイちゃんが もうちょっとその経済的に余裕があるの子だったらっていう、本当になんかこう人が生きる上でどうしようもないこう理不尽なところにすごく、心が動いたっていうのが、本当にちょっとメイちゃん寄りの見方で2回目はこうずっと見てたなっていう記憶があります、
うん
うん、やっぱりそこがやっぱ常に私たち見てる側は心は絶対に揺れますよね、動きますよねっていうことですね。で、3回目はですね、今度はもう今度はフラットに、フラットではないんですけど、今度はこうだ誰かによって見ようっていうふうには決めずに見たんですね、3回目なのに。したら、やっぱりね、優子に釘付けでしたね、私はね。やっぱりその1回目来た時に、なぜ優子がそういうふうにどんどんどんどん決めていくのかっていう、やっぱり頭に残っていたので、やっぱり優子に釘付けで見てたんですね。で、やっぱり優子はほと153分のうちほとんど映ってるじゃないですか、スクリーンに。彼女が出てないシーンってほぼないですよねっていうぐらいないと思うんですよ。なので、私たちが見てるのって常に優子の動きを見てるっていうか、じゃないですか。彼女が喋らなくても彼女の顔つきとか、彼女のその、なんていうんですか、体っていうかね、そのフォームを見てるので、そこから読み取れるものがたくさんあると思うんですけれども、優子を見てるってことは、ほとんどの人と関わるので、優子が。それも見るんですよ。なので、その、めいちゃんのお父さん、哲也ですね、梅田正宏さん演じる哲也からしたら、自分の娘の運命っていうか、生死を握ってるのが、他人が握ってるじゃないですか、確実に。でも、その人は知らずに、よりにもよって、その人は、助けてもらってるっていう感謝してるわけですよね。でもやっぱり優子は後ろめたいからそういうことをしてるじゃないですか、そもそも。バレるのも困るし、だからメイが元気でいてもらわないと困るじゃないですか。なので、そのまさかね、自分の娘の精子を握ってる人物に感謝を してるとはまさか思ってないですよ、徹夜についてはね。でもこの作品見てると本当に皮肉だしすごい悲しいんですけど、本当にその自分の家族であっても自分の家族のことはコントロールできないですよね。自分のこともそうです。私だって今自分がでいろんなことを決めたりしてますけど、やっぱりなんか第三者とか他人の介在があって、やっぱり私の運命って決まるところとかあると思うんですよね。仕事もしてますので、そこでの関係性でやっぱり私の思う通りにはもちろんいかないこともたくさんあるし、私が知らないところであることが今まで多分いっぱいあったと思うんですよ。まあそれの究極が、まあそれも生死に関わることを、やっぱ他人が握っているんだっていうことが、なんか改めて突きつけられたっていう。やっぱりそこが、春本監督が、描くものの中で、なんでこんなに見てる側が、その追い詰められるのかっていうのは、やっぱりこういうとこだと思うんですよ。で、家族 A はさっきも言ったようにものすごくミニマムなお話なので、私ちょっとまあ明後日、今ねこれ26日に撮ってるので3日後ですよね、29日の家族 A は一応今のところ見には行こうとは思ってるんですけれども、私の記憶だと優子の天秤よりもそのね、突きつけられる、胸が締め付けられるのを私は家族 A の方が強かったように記憶して、やっぱりミニマムだからこそ、あの人の命はかかってないんですけれども、家族へは。でも、究極なんですよ、それもね。本当に すごいな、この人っていうのをすごく覚えてます。あの映ってるのは松浦慎一郎さんという人と、梅田正宏さんなんですね、家族への主演のお二人が。だけど、やっぱりその裏で作ってる人がいるっていう、まあ、見てる間もちろん春本監督のことは考えてないですけど、やっぱり今考えるに、やっぱり春本さんの作家性が すごい強烈なものがあって、うん、論理的ではもちろんある方なんですけど、やっぱりすごいその感情としてはすごいあのたくさんのものを、持たれている方で、ちゃんと作品にできる、本当に両立ができる素晴らしい監督だなっていうのは、やっぱり今作を見てもとても、感じていますっていうのが1回2回3回見て、まあ、それぞれこう強烈に思った ことが違うので、また4回目もね、ちょっと時間がなかなかちょっと今作れないので、見には行けてないんですけれども、ロングランすることは間違いないと思うので、
うん、
これ私あの4回目をね、できればあの横浜シネマリンさんで見ようと思ってるんですね。
うん、
っていうのが、多分この後ロンペさんがお話しされると思うんですけれども、音ですね。
うん、
これはあの横浜シネマリンさんがツイートだ誰かの感想の引用リツイートか何かでされてたんですけれども、やっぱりシネマリンさんではこだわってその音を今作のためにあのある条件に合わせてやってますっていう、だから嬉しいですみたいなツイートをされてたんで、4回目はぜひシネマリンさんで見たいなと思ってて、うん、ちょっと横浜まで行ってこようかなとは思ってるんですけれども、
うん、
まあこの同時期、この集中した期間の中でも、その複数の鑑賞に耐えられる作品ですっていうのは、間違いないですね、っていうことですね。で、あとですね、すごかったなと思うのが、これ私本当に見方が幼いなと思うんですけれども、3回目にしてね、やっとね、気がついたんですよ。やっぱりそれだけ強烈なものを受け取ると、なかなか、他のものが霞んじゃうっていうのはあったので、やっぱり3回目でようやく、気づいたんですね。目に映ってるけど、自分の中でそんなに捉えてなかったなっていうのが、はっと気づいたんですけれども、その優子の人との距離の詰め方なんですよ。うん。それがとても、勉強、それこそ勉強になるなって思っちゃいました。私、あんまり人との関わりがこう得意な方ではないので、こう優子のその人との距離の取り方を見ていて、すごいなって思ったんですね。で、まず彼女って一緒に食事をするじゃないですか、いろんな人と。
うん、
で、やっぱりね、同じ釜めの飯を食うみたいな日本のね、慣用句みたいなのがあるぐらい、やっぱりご飯を食べる、食事を共にするって、やっぱりこう胸の内を開くというか、そういうものにつながりやすいと思うんですよね。やっぱりそういうものが多用されていて、まずもちろん当たり前ですけど、家族のお父さんとご飯を食べる、お風呂に一緒にビールを飲む、でその時に何でもいいんで会話をするみたいな、そういう家族としてもコミュニケーションがちゃんと取れているし、であとは、メイちゃんとのおじやを分け合うシーン、さっき松さんがおっしゃってた呼ばれてもいいっていうところですね。そこも、素晴らしかったなと思うんですよね、あのシーン自体が、うん、あそこでメイちゃんのこうよりこう私たちが知らなかった彼女の環境が分かるじゃないですか、お箸が持てないっていうね、うん、すごくこう彼女の無垢なところが、無垢なだけじゃなくて、やっぱりそういうところが教育がされてないというかね、悲しいシーンでもあるんですけれども、でも、外ではちゃんとお箸使うんだからっていう、その暗くならない、あの設定も素晴らしいなって思うんですね。でもやっぱり悲しいことには、変わりはないんですけれども、であとは、その加害者というか、その事件の当事者の矢野先生の、自殺をして、先生のお母さんである岡光子さんと食べるアンパンですよね。
うん、
あのシーンも、暗闇というか、明るくないあの室内で食べるパン。で、その後、お母さんが多分、お水持ってくるか、なんか、コーヒーだかお茶だか持ってくるね、みたいな、あんなにこう、塞ぎ込んでる人が、やっぱり優子には心を開いてるんですよね、っていう。やっぱりそういうところがすごいなって思うんですよ。で、優子はさらに人とそのご飯を共にする以外にも、人に触れるっていう距離の取り方もするんですね。まあ一番代表的なのは、メイの頭を触ろうとするシーンが何回かあって、うん、あそこも二人の関係性をうまく、映し取る鏡みたいになってるじゃないですか。最初、うん、何みたいな、触らないでみたいなものから、だんだんこう心を許していって、最後にはもう頭を払わないんですよね、優子の手から頭を動かさないとこまで行くっていう、
うん、
あそこも、うん、やっぱりあれがあるとないとでは違うと思うんですよ。 だそういうところも本当に何回も脚本ね練り直してっておっしゃってましたけど、うん、そういうところにもやっぱり出てますよね。でやっぱりもう本当にハクビだったのは、さっきもお話しましたけど、矢野先生、自殺した矢野先生のお姉さんの志保さん、和田美沙さん演じる志保さんとの、まあそこも辛いシーンなんですけれども、私はそこがすごく大好きなんですね。やっぱり、人の痛みが伝わってくるというか、すごく、その美咲の兄弟を見たときに、まあ、これは入江優監督がおっしゃってたと思うんですけども、やっぱり人にはこう一世一代の一度しかできない演技っていうのがあると思うっていうふうにおっしゃってて、で美咲の兄弟の和田美沙さんはそれだったんじゃないかっていうことをおっしゃってたことがあったんですね。で、まあ、それ以来、まあ、和田美沙さんは本当に、日本のこうインディペンデント映画とかインディーズ映画にはよく出られているので、跳躍だったり主演だったりっていろんな本当に幅広い役をやられる方なんですけれども、やっぱり今作でもやっぱり、春本監督がこの役に、和田、美沙さんを、お願いしたのは本当に素晴らしかったなっていうふうに思います、であとですね、他にもいっぱいいっぱいあるんですけれども、今度はちょっと全然違う目線なんですけど、もう美術と装飾の素晴らしさです、特にそのめいちゃんと徹夜が暮らすそのお畑、市営住宅みたいなところですかね、県営住宅か市営住宅かっていうようなところなんですけれども、そこのまあディテールがすごいですよね。これ本当にパンフレットを読むと、そこまで考えて設定っていうようなことも載ってますので、こういったところの裏話とかもパンフレット読むと、わかります。やっぱりいろんな設定があって、本当美術装飾にとってもこれだけの設定とか積み重ねがあって、この絵ができているっていうのが本当によくわかります。で、今、一般公開されてる優子の天秤のメインビジュアルって、優子の竹内久美さんが真正面でこうカメラを構えていて、で、その両脇に三石研さん、お父さん演じる三石研さんと、メイを演じる河合優美さんが半分ぐらい切れた横向きっていうのがメインビジュアルだと思うんですけれども、東京フィルメックスの時って、それではなかったんですね、メインビジュアル。
二人が映ってるやつ。
そうです、そうです。これは、お畑の台所で、二人が台所に立って、準備をしているっていう、を横から撮ってるっていう、もう本当に私、あの絵がすごく大好きで、それもパンフレットの中には、確か載ってたと思うんですね。載ってますね。で、これって何カットかパンフレットに、写真も載ってるんですけど、この写真も本当にね、春本監督分かってチョイスしてねっていう、本当に一ページたりとも無駄なショットがないっていうぐらい印象的なものがスタートされてますので、これも本当に見られた後またこう反芻していただければなっていうふうに思います。で、その美術なのかちょっと創作なのか、私ちょっとその映画のなんていうんですかね、部署の区分けが分からないので申し訳ないんですけれども、あとすごいなと思ったのが、そのお父さん正志が経営する、まあ、優子も手伝ってますけれども、木下塾の立て看板ってすごくなかったですか。本当に地元でずっと本当にこの木下親子でずっとやってきたんだなっていう、雨風にこうしのぎながらやってきたんだなっていうのが分かるね、すごいいい立て看板なんですよ。で、そのこれはちょっと後で聞こうかなと思ってたんですけど、ちょっと今立て看板の話をしたので、あ、二人の回答は後でもいいんですけど、なんか新規募集っていうのを貼ったじゃないですか、優子がね、パソコンで打って出してくれたじゃないですか、で、まあ結局優子にもそのメイトのことがバレて、まあお金も更新料も払えないかもしれないから、もともとちょっと新年度の募集はしないでおこうみたいなところを優子が 奮い立たせてくれて新規募集っていうのを新年度募集かなを貼ったんですけど、まあ、私にはもう無理だっていうことで黒く塗りつぶしたんですよね、
うん、
で黒く塗りつぶしたままそのままいつも通り看板を出すっていう なぜその剥がさずに黒く塗りつぶしたのかっていう春本監督がねなんかね変だなみたいなシーンを何個か入れてますって何かでおっしゃってたんですよ、
うん、
そのうちの一個がこれなのか、なんかそれはちょっと聞いてみたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、もしかしたら父正志のその感情に任せてビーってこう塗ったけどなんか混乱してたのでそれにも気づかず普通に外に立て看板として出したのかとか、まあ、いろいろ考えてみたんですけれども、あれはちょっとなんでだろうっていうのはなんかねやっぱり何回見てもそれはね残るんですよねっていうちょっと不思議なところもあったりします。うん、で、最後になんですけれども、やっぱり、春本監督のキャスト選びですね。で、まあ、インタビューとかものの、書いてあることとかで読むと、やっぱり名があるからとか、この事務所にいる人だからとか、そういう実績ではなくて、春本監督はやっぱり、ワークショップをご自身が開いて、そこで実際にその人に触れて、その人の人間性に合ったものでやってもらうっていうのが基本。その人の人間性を見て、まあ、今回のこの役だったらこの人がいいかなみたいな多分選び方を今までもされてますし、今後もされていくっていうのは明言されているんですね。で、そのめいちゃんのお父さん役の、哲也、梅田正宏さん演じる哲也が最後に、まあ、めいが、まあ、事故に遭って ICU に入っていて、優子と2人で何ですかね、あの休憩室っていうか自販機とかがいっぱいあるようなコーナーで、まあ、メイが体をどうやら売ってたらしいんですよって泣き崩れた後に、でも危険くてって言うんですね、
うん、
それってやっぱり梅田正宏さんじゃないと危険くてっていうセリフにはならないと思うんですよね。やっぱり他の人だったら聞けなくてとかそういう感じになってたと思うんですよ。あれってやっぱりその梅田さんからこう溢れ出るこう人間性が多分危険くてっていう風に書かせたんじゃないかなっていう風に、すごくこう象徴的なセリフだなっていう風に思ってます。なので梅田さんの演技力はもちろんなんですけれども、こういったなんかこう裏打ちされたもの、脚本もそうですし、その美術とか装飾とか、まあ、カメラとか照明とかも全部そうなんですけど、本当にこういうなんか一つ一つの支えがあってできたんだろうなっていうようなことを、もう本当に勝手にこう推察したくなるような作品でした。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、ゆうこの天秤ネタバレあり感想会ですが、ポッドキャスト版は容量の都合で前編後編に分かれております。前編はここまでです。よかったら後編も聞いてみてください。よろしくお願いします。